マタイによる福音書第6章7節から13節。イエス・キリストの生涯その24。主の祈り。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数の多いことで聞かれると思っているのです。ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。
イエス様のご生涯を順番に見ていますが、今回で24回目です。今日も三条の説教の中からテーマを取り上げたいと思います。前回の箇所でイエス様は偽善者たちの行動を取り上げて、それを批判するとともに、弟子たちはそういうことしちゃいけないよと、彼らの真似をしてはいけませんよと、そういうふうに、おっしゃいました。特に5節と6節は祈りについて指摘されています。偽善者はわざわざ人前で祈ることをしました。そうやってみんなから、あの人は敬虔な人だ、信仰深い人だと褒めてもらいたいという、そういう動機から行ったわけです。しかし弟子はそのようなことをしないように、密室で神様と1対1の状況でお祈りしなさいとおっしゃったわけです。まあ、もちろんこれは公の祈りをみんなの前で祈ることを禁じているわけではなくて、褒められたいという動機でお祈りするのは間違いだということをおっしゃったわけです。今日はその続きなんですね。偽善者たちの問題点を挙げて、あなた方はそうしちゃダメだよという話の流れの中で、イエス様はちょっとここで脱線をしていらっしゃいます。これは偽善者ではなくて異邦人の祈りと望ましい祈りとを対比していらっしゃるわけですね。そしていわゆる主の祈りと呼ばれるお祈りを教えてくださいました。この主の祈りというのは一体どういう内容なんでしょうか。そして私たちが祈る際に何を気をつけていったらいいんでしょうか。これを今日は教わりたいと思います。まずは主の祈りの内容ですね。8節から、ごめんなさい、9節から少しずつ見ていきたいと思います。まずは父なる神様への呼びかけです。9節の前半、天にいます私たちの父よ。私たちは天の父なる神様に向かってお祈りをします。まあ、イエス様とかね、聖霊様とお祈りする時もあるのですけれども、祈る対象は基本的には天の父なる神様です。私たちの幸せの鍵は天の父なる神様が握っていらっしゃいます。神様は全知全能、何でも知っておられ、何でもすることがおできになります。神様がご計画になったことは、たとえ悪魔といえども妨害することができません。必ず実現するんですね。私たちがお祈りしている天の父なる神様はそのような偉大なお方であるということ、力あるお方であるということ、そのことを意識しながら、信じながら、私たちはお祈りを捧げてまいりましょう。2つ目の内容は神様に対する賛美です。9節の後半、皆が聖なるものとされますように、 皆が聖なるものとされますように。皆、お名前ということですね。聖書の中で名前というのはその名、そのお名前を持っている本人を指します。だから皆が聖なるものとされますようにというのは、神様が聖なるものとされますようにという意味です。そしてこの聖なるものとされるという言葉、あるいは性別するなんて言葉もよく聖書の中で聞きますね。聖なるものとされるとか性別されるとかっていうこの表現ですが、この言葉は他のものとこう分離する、取り分けるという意味があります。例えば聖なる牛、捧げ物にするための聖なる牛っていうのは、別に格別綺麗な牛っていうわけではないんですね。生まれてから一度もうんちしたことありませんよとかねそういうことじゃないんです。この牛は神様に捧げるための特別な牛ですよと認定されたその瞬間に清い牛になるわけですね。清いというのは特別にこう他のものと区別されるという意味があるわけです。で、神様が清いお方であるというのは、神様というお方はあらゆる被造物とは違う特別な存在でいらっしゃるという意味なんですね。もう比較することができない。どんなにこの世の中にある素晴らしいものであったとしても、もう神様とは比べ物にならないわけです。この世にあるものはすべて、それはどんなにね偉大なものであっても、太陽の何十倍もあるような大きな恒星であったとしても、しかしそれでも神様がお作りになったもの、神様は創造者であり、この世のすべてのものは被造物ですよね。でも比較になりません。それぐらい神様は偉大なお方です。これが神様が聖なるものとされるということです。ですから皆が聖なるものとされますようにというこの祈りは、神様が何者にも勝って素晴らしいお方ですという、つまり賛美の祈りなんですね。ですから他の日本語訳聖書、例えば私たちが今回読んだのは新改訳聖書2017という版ですけれども、その前の第3版とか口語訳とか、あるいは新共同訳では皆が崇められますようにと、そんなふうに意訳しているわけです。祈りというと、私たちはいろいろと神様に願い事を申し上げる、そういうものだと思い込んでしまいがちです。もちろん神様は天のお父様、あの呼びかけで学んだように天のお父さんですから、私たちが願い事をするときにしっかりと耳を傾けてくださいます。しかしまずは神様を褒めたたえる祈りから私たちは始めていきたいですね。私たちの祈りを聞いてくださっているあのお方は、もうそんじょそこらのねものとは比べ物にならない、もう偉大な偉大なお方である、超越者である、全知全能のお方である、不可能は何一つない力あるお方である、そのことを私たちは神様を褒めたたえる祈りをすることによってますます確信していきたいのです。そして神様の素晴らしさを私たちが意識すればするほど、私たちは確信を持ってお祈りを捧げることができるようになります。不可能は何一つないお方である、そのお方に私は今お願いをしているのだ、この思いを聞いていただいているのだ、そのことを確信することができるからですね。というわけで2つ目は賛美です。3つ目は10節ご覧ください。御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。これは神の国の実現を求める祈りです。 御国というのは救い主がこの地上に実現するというふうに聖書で予言されている理想的な王国のことです。すなわち千年王国のことですね。福音書では天の御国とか神の国と呼ばれています。千年王国では人間同士が傷つけ合ったり、人が自然を破壊したり、逆に自然が人間に牙を剥いたりする、そういうことはありません。みんなが調和しながら平和に生活することができるのです。コブラと小さな子供が一緒に戯れる、ライオンと子羊が一緒に寝そべっている、そういう平和な平和な王国、これが千年王国、神の国です。千年王国では神様の御心が完全に行われるんですね。この地上、今は矛盾に満ち溢れています。悩み、悲しみ、苦しみに満ち溢れています。しかし神様がいらっしゃる第三の殿、天国においては神様の御心が完全に行われていて平和な世界なんですね。その天の御国で味わうことができるような、そんな平和がこの地上で味わうことができる。天において死んだ人たちの魂が今安らいでいますけれども、その人たちが味わっているそれ以上の祝福を私たちはこの地上で味わうことができるわけです。それを求めなさいとイエス様は3番目におっしゃいました。今はまだこの千年王国、神の国は実現していません。世界のあちこちに痛みがあって、争いがあって悲しみがあります。千年王国が実現するのは、復活して天にお帰りになったあの救い主イエス様がもう一度地上に帰って来られる時、すなわち再臨の時です。私たちはイエス様が早く帰って来られて理想的な千年王国をすぐにでも実現してくださるようにと祈ってまいりましょう。私はすぐに来るとイエス様がおっしゃってからもう2000年経ちました。まあね、神様の時間感覚、私たちと違うんですよね。一日は千年のようで、千年は一日のようである。イエス様の感覚でいうとまだ2日しか経ってないということなんですけれども、しかし早く神様がこの理想的な神の国を、あの素晴らしい素晴らしい世界をこの地上に実現して、私たちに喜びと平和を与えてくださるようにと祈っていきたいと思います。ある時イエス様は次のようにおっしゃいました。ルカの福音書17章21節、これはアウトラインの方に引用してあります。ご覧ください。ルカ17の21、神の国はあなた方のただ中にあるのです。その直前イエス様は神の国、はいつ来るのかというふうにユダヤの指導者たちから質問されたときに、神の国というのはここにあるとかそこにあるとかいうもんじゃないとおっしゃったんです。あなた方のただ中にある。でもこれは千年王国が地上に物理的に実現しないとイエス様おっしゃってるわけではないですね。福音書時代のユダヤ人は公にイエス様を救い主として拒否しました。個人的にイエス様を救い主だと信じるユダヤ人はたくさんいたんですけれども、国として公に拒否したわけですね。そこで本当なら、あの福音書の時代に千年王国が実現していたはずなんですけれども、ユダヤの国が信じなかったので先送りにされたんですね。だからあの時代はそこにあるとかここにあるという形では来ないとイエス様はおっしゃったんです。ずっと未来の世界の、その時代のユダヤ人がイエス様を信じることによって、国としてですよ、国として信じることによってイエス様が再臨なさり、そしてその時代に神の国が実現するよということをおっしゃっているわけです。でもそれまでの間、 千年王国の祝福が物理的にこの地上に現れるまでの間、つまり今のこの教会時代というのは、じゃあ神の国のこの約束は全く果たされないのかというと、そうではないんです。あの天国の素晴らしい喜びや祝福が私たちクリスチャンの心の内側からスタートするんですね。私たちの内側に、私たちは別にまだ天国に行ってるわけではないですし、千年王国に住んでいるわけではないんですが、私たちの内側にまるで天国が、そして神の国がこの心の中に乗り移ったかのように、平安や喜び、調和をいただくことができる。そしてそれが私たちを通して周りに伝染し始めるというのがイエス様の教えなのです。物理的に神の国がこの地上に実現しますようにと祈るとともに、私たちの内側に芽生えた、心の中に芽生えたこの神の国の祝福をもっともっと私たち自身が味わい、また私たちを通して周りの人たちが味わうことができるようにと、私たちはお祈りしていきたいですね。イエス様はそのようにしなさいとおっしゃっています。というわけで3番目は、神の国が実現しますようにという祈りです。4番目、日ごとの糧を求める祈りです。11節、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。糧というのは食べ物のことです。食料のことですね。でもここでは、私たちが毎日生きるのに必要なあらゆるものを指します。物理的、精神的、霊的に私たちが毎日を生きていくのに必要なすべてのもの、これが糧です。それが今日も与えられますようにとお祈りしなさいとおっしゃいました。イエス様がサタンの誘惑をお受けになった時に、人はパンだけで生きるのではなく、神の国から出る一つ一つの言葉で生きるというふうにサタンにお答えになりました。これは申命記に書かれている言葉の引用です。マタイの福音書4章4節に書かれています。私たちを毎日生かすのに必要なものはたくさんありますが、その一つは神様の御言葉です。聖書の言葉です。私たちは自分自身の力だけで生きているかのように思ってしまうことがあります。でも私たちが気づかないところで、神様はさまざまなものを用意してくださって、私たちを生かしてくださっているんですね。そのことを改めて認めて感謝しながら、さらなる守りと導きを求めましょう。特に今日を生きる神様の御言葉、今日生きるために必要な神様からの語りかけをお与えくださいという祈りを私たちは捧げていきたいと思います。イエス様は日ごとの糧とおっしゃってますね。日ごと、毎日毎日のその日必要な糧を与えてくださいということです。1週間分まとめてとかね、1ヶ月分まとめてということじゃなくて、今日必要な糧を今日お与えくださいということです。食事は毎日必要です。それと同じように、週1回礼拝の時に今週必要なものを与えてくださいとお祈りすればいいわけではないわけです。週に1回礼拝式で聖書の言葉を学べばそれで十分というわけではないのです。毎日私たちは聖書を開き、毎日今日私に必要な御言葉を与えてください、今日必要なあらゆるものをあなたが備えてくださいますように、そういう祈りを捧げていきましょう。いや、一日一回どころか気づく度ごとに、今この瞬間を生きる力を、また今この瞬間を生きるために必要な御言葉を与えてください、そのように祈ってまいりましょう。というわけで4番目の内容は、日ごとの糧を求める祈りです。5番目は、 悔い改めの祈りです。5番目の祈りは悔い改めです。12節、私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。預言者イザヤがイスラエルの民に次のように語りました。イザヤ59の1から2、これも引用してありますのでご覧ください。イザヤ59章1節から2節、見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。神様に喜ばれない思いを持ったり実際に行ったりしてしまった、そのことに気づいたら速やかに神様にそれを告白して許しを求めましょう。私たちは本当に素晴らしいことに神様の許しをすでにいただいているんですね。イエス様の十字架の血使用はあらゆる罪を許し清めます。許されない罪は何一つありません。ですから告白するだけで、私はこのような間違いを犯してしまいました、お許しください、そのように告白するだけで私たちは罪許され、その罪の呪いから清められるわけですね。というわけで5番目は悔い改めの祈りです。悔い改めることによって私たちと神様とのその隔てになっていた罪が取り除かれて、私たちの声が神様に届き、神様の思いが私たちに届けられるようになります。6番目は悪からの守りを願う祈りです。悪からの守りを願う祈り、13節、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。どんな罪でも許されます。でも罪は許されたらそれで終わりではありません。許されたならば私たちは神様に従い直し、そしてそれを継続していかなければなりません。罪というのは許されますけれども、しかし罪は神様を傷つけ悲しませてしまいます。罪は神様を侮辱し神様を否定する行いだからです。そして罪は私たちと神様との親しい関係を歪めてしまいます。イザヤが語った通りですね。ですから罪を犯してしまった時は、先ほど申し上げたようにすぐに悔い改めて、一週間ためといてじゃなくてね、もうすぐその場で気づいたなら神様に告白して神様との関係を回復しましょう。そしてその後、私たちは神様に従っていく必要があるわけです。私たちが悪魔や悪霊の誘惑を退けて罪を犯さないように守ってください、そういう祈りを捧げていきましょう。そして単に罪を犯さなくなるだけでなく、積極的に神様が喜ばれる生き方ができますように、そういう祈りを捧げていきましょう。素晴らしい畑というのは雑草が一本も生えてない畑じゃなくて、豊かに実を結ぶ畑ですよね。罪を抜くことばっかり考えているんではなくて、さらに一歩進んでそこに豊かな実を私たちが人生の畑の中に生み出していくことができるように、そのために悪いものから守ってください。私たちが良い行いを、あなたが喜ばれる行いをすることができる力を与えてください、そのように祈ってまいりたいと思います。私たちの内側には聖霊なる神様が住んでくださっています。私たちは自分の努力だけで罪を離れ良い行いをするわけではありません。私たちの内側に住んでくださっている聖霊様が 私たちを内側からリフォームしてくださって、イエス様に似たものに日々作り変えてくださるというのが聖書の教えです。イエス様に似たもの、つまり私たちが神様の御心にかなう生き方、神様が悲しむ生き方をやめて神様が喜ぶ生き方ができるように作り変えてくださるというのですね。ただし聖霊様は真摯です。私たちが嫌がるのに無理やりリフォームの手をつけることはなさいません。ですから聖霊様が自由に働いて私たちを作り変えてくださること、そのことを私たちは了承してまいりましょう。聖霊様、どうぞ自由に働いてくださって、私をあなたが思う通りのものに作り変えてください。私たちが願う通りではなく、聖霊様が願う通りの姿に私たちを作り変えてくださいますように、そのような祈りを捧げてまいりましょう。そのことによって聖霊様は自由に私たちの内側で働いてくださり、私たちを悪から守り、守るどころか良いことを行うことができるようにと力づけてくださるわけです。これがイエス様が教えてくださった主の祈りの内容です。まあ、礼拝式などでね、主の祈りをお祈りするときはさらに加えて、国と力と栄は常しえにあなたのものだからです、アーメンっていうふうに付け加えます。ただこれはマタイがもともと書いた福音書には載ってないんですね。後でこれ付け加えられたんです。あの古い写本コピーには載ってないんです。新しいのには付け加わってるんですけれども、まあ、これはね、あのおそらく礼拝式などでみんなが使っている時にね、ここで終わったのではなんかこう尻切れと思うような気がするということで、最後の章詠の部分を付け加えてみんなでお祈りしたんだろうと思います。まあ、でもいずれにいたしましても、今回学びましたこれが主の祈り、イエス様が私たちに教えてくださった祈りの内容です。では祈りについての内容について教えてくださったイエス様ですが、私たちが神様にこのような祈りを捧げるとき、どんなことに注意しなければならないというふうに教えていらっしゃるんでしょうか。5節と6節は人前で褒められるためにお祈りするなんてことを、そういう偽善的な行為しちゃいけないよということを教えてくださいました。この箇所では何を教えているか、一言で言いますと、信じてお祈りしましょうねということなんです。主の祈りを弟子たちに教える前に、イエス様はある注意を聞いている弟子たちに語っていらっしゃいます。これが7節ですね。7節ご覧ください。また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。言葉数が多ければ聞かれると思っていると言うんですよね。例えばお金を与えてください、お金を与えてください、お金を与えてください、お金を与えてください、お金、お金、お金、お金、お金ってもう何度も何百回も言ってれば聞かれるようになると、そういうふうに異邦人は考えているっていうわけですね。まあ、日本人も伝統的に念仏とか題目とかそういうのを何度も何度も唱えるということをしてきました。そういうことしちゃいけませんよとイエス様はここでおっしゃっているわけですね。クリスチャンは言葉数が多ければ祈りが聞かれるわけじゃないということを覚えておく必要があります。教会の中でもですね、たまに聞くんですけど、イエス様、イエス様、イエス様って100回唱えてから祈り始めなさいとかね、ハレルヤーと息が切れるまで叫んでお祈りをしなさいとかね、まあ、そういう指導をしている教会もあるんだそうです。まあ、悪いとは思わないんですけれども、そういうのは意味がないだろうなと私は考えます。だってですよ、 私が皆さんの名前、皆さんに呼びかけるとき、まあ、例えば佐藤さんっていう人を私が呼ぶときにですね、佐藤さん、呼びかけて会話が始まりますよね。で、イエス様も例えばシモン、シモンとか、マルタ、マルタとかって2回繰り返したことはあります。だから佐藤さん、佐藤さんって2回呼ぶことはあるでしょうね。でもですよ、佐藤さん、佐藤さん、佐藤さん、佐藤さん、佐藤さん、佐藤さん、佐藤さん、佐藤さん。会話の始めとか途中でそうやって名前をやったら何十回も呼んだら、この人おかしいんじゃねえかと佐藤さんには思われてしまうでしょうね。あるいは何かお願いするときに、これやって、これやって、これやって、これやって、これやって、これやって、これやってって100回ぐらい言われたら、皆さんだったらどうですか？むしろ怖いですよね。何度も同じ言葉を繰り返す祈りっていうのは、相手の人格を無視しているんです。相手を感情とか思考とか意思を持った人格的存在だとは認めてないんです。神様に対して言葉数が多い祈りを捧げるというのは、今私が佐藤さんの例で申し上げたようなことを、人格をお持ちである神様に対してしてるってことです。人間相手にやったらおかしいなっていうことを神様相手にやってるっていうことなんですよね。それは神様を人格として捉えずに、願いを叶えるための便利な道具扱いにしてるっていうことなんです。そしてその道具を起動させるための呪文を唱えてる。魔法の道具があってね、何でも願いを叶える魔法の道具があって、その魔法の道具を起動させるための呪文をイエス様って100回言うことによって、あるいは何か の念仏とかそういうものを繰り返し繰り返し唱えることによって、願い事を叶えさせようとしているっていうことなんです。だからそんな無機質な神様を神様とも思わないような道具扱いするようなお祈りをあなた方はしてはなりません。そんなふうにイエス様はここでおっしゃっているんです。同じ言葉の繰り返しに意味がないように、声の大きさもあんまり意味がない。声が大きければ聞いてもらえるわけじゃないんです。以前も言いましたね、耳が遠いから聞こえないわけじゃないよ、そうおっしゃって神様はいるわけです。目の前に話を聞いてくれる人がいるのに、まるで遠くにいるかのように怒鳴るのはナンセンスですね。もちろんね、大きな声で祈っちゃいけないわけじゃないんですよ。自分の思いが高じてね、大きな声になってしまうってことは、これは当然あり得ることなんです。でも声が大きいから聞いてもらいやすくなるわけではないということを私たちは知っておく必要があります。また、こう、何と言いますかね、こう感性的にと言いますかね、習慣的にというか、口先で祈るだけの祈りになってないかということも私たちは注意する必要があります。口先だけでその言葉を唱えること、それになってないかということです。宗教改革者の一人でありますマルチン・ルターという人について皆さんはお聞きになったことがあるかと思います。中世のカトリック教会が、まあ、堕落してしまった、今のじゃないですよ、中世のカトリック教会が堕落していたのに対して、反発を感じた人たちが改革運動を行って、まあ、それがプロテスタントのもとになっていくわけですけれども、それはヨーロッパのあちこちでそういう運動が起こったんです。でその中の一人がマルチン・ルターという人ですが、この人がこの主の祈りについて次のようなことを言っています。この主の祈りこそキリスト教会最大の殉教者である。主の祈りこそキリスト教会最大の殉教者である。なぜかというと、唱えられることはあっても祈られることがないからだ。と言ってるんですね。イエス様は主の祈りを教えてくださいました。それを文字通り唱えること、それ自体は悪いことではありません。でも 心が伴わない、ただ字面だけをつらつらつらつら朗読しているだけ、それは祈りじゃないよと。もう主の祈りが死んでしまっている、ルターは言うわけです。もちろんルターは礼拝式の中でみんなで一緒に主の祈りを祈ること、それを禁じているわけではありません。心からの祈りじゃなくて口先でブツブツ唱えるだけなら意味はないよと言っているわけですね。主の祈りだけではありません。賛美もそうかもしれません。今回この話をね、私も読みましてね、このルターの言葉を読んでちょっとドキッとさせられました。主の祈りもそうだし、他の祈りもそうですし、あるいは賛美もそうかもしれない。ただ口にしているだけで心から歌っていなかったのかもしれないということを思わされました。聖霊なる神様が私の心の内側に働いてくださるように、そして心からの祈りや賛美の言葉を与えてくださるように、ルターもそう祈ったんだそうです。神様が心から祈ることができるようにさせてくださいますように、私たちもそのような祈りを捧げていきたいと思います。そして私たちは、神様はすでに私たちの必要をご存知であるということを信じて祈る必要があります。繰り返すことが大事なんじゃなくて、また長さでもなく声の大きさでもありません。大切なのは、私たちがどんな信仰で、どんな思いで神様に向かって祈るのかということですね。問われているのは私たちの心なんです。異邦人の祈りについて語られた後、続けてイエス様は8節で次のようにおっしゃいました。8節ご覧ください。ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。ダビデも詩編の中で次のように歌っています。詩編139-4、詩編139:4。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそのすべてを知っておられます。神様は私たちが何か祈り求める前にすでにその内容をご存知だと、イエス様もダビデも語っています。また仮に私たちが願わなかったとしても、それが私たちにとって必要なものであれば、神様はそれをご存知であって叶えてくださいます。それを用意してくださるお方なんですね。それは、親が小さな子供にを抱えていると、育てていると、小さな子供がいちいち親にこれちょうだいとかあれちょうだいって言わなくても、親はその子の成長のために必要なものが何かということは知っていますよね。朝ごはん作ってちょうだいなんて言わなくても、ちゃんと朝が来たら朝ごはん親は作るわけですよ。親はそのように子供に必要なものを知っていて、子供が仮に願わなかったとしても本当に必要なら与えるように、私たちの神様は天のお父様ですから、私たちに必要なものはすでにご存知なんです。そしてその必要なものを必ず与えてくださいます。私たちが祈るその言葉を出すその前から、神様はすでに動いてくださっているんです。そのことを信じて私たちは祈るんです。そのことを知っているから、繰り返し繰り返し神様の名前を呼ばなくてもいいし、繰り返し繰り返し同じ願い事を並べ立てなくてもいいし、でっかい声を張り上げなくても構わないわけです。でも私たちが願う前に神様がその内容を知ってくださっているっていうんであれば、私たちが祈る意味はあるのでしょうか。 祈りがただ神様に願い事を並べ立てるということならば意味はないでしょう。だって神様は全部私たちに必要なものをご存知なんですから、そしてそれを用意してくださる天のお父様なのですから。しかし祈りというのは神様との対話です。神様との交流、人格的な触れ合いなんですね。確かに親は子供に何が必要か知っていてお願いされなくても必要なものならばそれを子供に用意してあげますよね。でも子供とおしゃべりすることは親にとって嬉しいこと、楽しいことなんです。対話の中で欲しいものをおねだりすることもまた喜びなんですね。まあ、親はね、その子以上にその子に何が必要かっての知ってますから、まあ、子供のおねだりを全部聞くことはしません。しかしたとえ聞くことがなかったとしても子供から何かおねだりをされたり、あるいはおねだり以外のおしゃべりをしたりするっていうのは親にとって楽しいこと、素晴らしいことなんですよね。天の父なる神様も私たちとおしゃべりしたいんです。そうやって人格的な触れ合いをしたいと願っていらっしゃるんです。だから私たちが願うことなんて神様全部お見通しなんだけれど、あなたは何を求めますか、あなたは私に何を願いますか、何をしてほしいのか、そのように問いかけてくださるわけですね。神様は私たちに本当に必要なものをご存知です。で、だからこそ安心して何でもお願いすることができるとも言えるんです。私が願ったことが 100% 実現するんだとすれば、私は恐ろしくて祈ることができなくなります。だって私の祈りが世界を変えるんですよ。私がちょっとね、誰かに対してカチンときてその人の不幸を願ったとするじゃないですか。絶対実現するんですよ。後で、あ、しまったと思ってももう遅いんですよ。でも神様は絶対にヘマなさらない。神様は間違いを犯すことはありません。ですから全責任を神様が負ってくださるんです。私たちは何でも祈っていいんです。神様の御心にかなわない祈りは絶対に聞かれないから。まあ、時にね、それはね、うん、残念だなと、なんで聞いてもらえないんだろうかって残念になることもあるんですけれども、しかしだから安心だとも言えるのです。神様は最善以外のことを決してなさいません。この世界、この宇宙にとっての最善、そして私たちにとっての最善以外のことを決してなさらないです。だから私たちはちっちゃな子供がね、無責任にいろいろと親に対しておねだりするように何でも祈ることができる、願うことができるのです。安心してこれからも神様におねだりをしていきたいですね。そしておねだりだけじゃなくて、今日こんなことがありましたとかね、今こんな気持ちなんですとか、いろいろと神様とおしゃべりをして人格的な触れ合いを深めていきたい、神様とのその距離を近づけていきたいと思います。以前私は次のような祈りを捧げていました。アウトラインの方にそれ引用してありますが、神様どうか私を祝福してください。何が祝福かはあなたが一番ご存知ですから、その内容やタイミングについてはあなたにお任せします。あなたのお好きなように祝福してください。これ私ね、最近ちょっと忘れてたので、あのメモを見て、あ、こういう祈り昔してたなっていうのを思い出して、また再開したいなと思っております。ただこの祈りってね、非常に危険です。私が最善だと思う内容やタイミングは神様がお考えになる最善とは違う可能性があるんですよね。もしかしたら私にとっては嫌だなと思うことが起きるかもしれないんです。聖霊様どうぞね、自由に働いてあなたの好きなように私を祝福してくださいなんて祈ったら、 私にとっては嫌なことが次から次へと起こる可能性だってあるのです。それでも神様の最善が私にとっても最終的には最善である、そう信じて祈ることにいたします。よかったら皆さんもこの危険な祈りを捧げてみてはいかがでしょうか。そして祈りは対話であるということを申し上げました。対話は喋るだけではありませんね。喋るのが半分、そして聞くのが半分です。聞くこともまた祈りにとって必要な要素です。祈りが神様との対話なら、私たちが口を閉じて神様の語りかけを聞く時間も持つ必要があります。お願いする祈りに10分かけるなら、聞く祈りも10分取りたいものだと思います。今回イエス様は主の祈りを通して祈りを私たちに教えてくださいました。今回学んだことによって、私たちと神様との祈りの交わりがますます祝福されるように願っています。お祈りをしましょう。天の父なる神様、今日祈りについてあなたは大切なことを教えてくださいました。私たちがそれを実践することによって、ますます天の父なる神様、イエス様、聖霊様との関係が深まり、私たちの人生が実り多いものになることを心から期待いたします。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。